定刻となりましたので、ただいまより社会奉仕部門別協議会を開催いたします。本日はご多忙の中ご出席賜りありがとうございます。私は社会奉仕部門担当の SAA をしております井上博則です。そして副 SAA の山岡博之です。どうぞよろしくお願いいたします。本日の配布しております資料のご案内をさせていただきます。この紙になりますけれども、次第16、17年度活動方針、財団補助金についてのパワーポイント資料、メモ用紙の4種類となっております。もし不足がありましたらお申し出ください。大丈夫ですか。それではこれよりこの協議会の司会を次年度地区社会奉仕委員会副委員長服部順昌様にお願いしたいと存じます。服部様よろしくお願いいたします。
ではここから私が司会進行を進めさせていただきます。次年度地区社会奉仕委員会副委員長の服部でございます。よろしくお願いをいたします。まずは本日ご出席の役員委員の皆様をご紹介させていただきます。岩田中道パストガマナー井川行動地区研修員、
はい、こんにちは。
小林智義2年度地区社会奉仕委員長、はい、2年度地区社会奉仕委員の皆さんご一緒にいらっしゃいます。最後になりましたが加納隼人地区ロータリー財団委員。ではこれより岩田中道パストガマナーより開会のご挨拶を頂戴したいと思います。岩田パストガマナーよろしくお願いをいたします。
皆様こんにちは。
こんにちは。
この度の部門別協議会で社会奉仕部門のリーダーを仰せつかりました岩田でございます。本日は次期指導者が任務に備えて準備するため会が開かれております。役割、責務、指針となる原則、行動の計画等を議題として協議していただくことになります。 RI は社会奉仕に関してロータリアン一人一人の個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理想を適用することが奨励され、奉仕の理想を適用することは各ロータリークラブが多彩な奉仕活動を開発して会員に輝かしい奉仕活動の機会を与えるとされております。次年度ガバナ松本信也氏は先ほども何度も紹介がありましたので少し重なる点があるかとは思いますが、次期RR会長のテーマ、人類に奉仕するロータリーを受けて、ガバナーの方針は、The Ideal of Service、ロータリーの根幹精神と定められました。The Ideal of Service の基本理念の周知と実践を強調され、その精神に基づいた地区活動、クラブ活動を推奨されています。サービスは日本語の奉仕で表されるが、一方向だけの自己犠牲ではなく、還元してゆき社会全体を良質なものへ変貌させる意味を持つことを理解するよう皆様に求められております。社会奉仕部門では、次の4項目、ロータリー 財団100周年記念奉仕プロジェクトの推進、2番目、各クラブとの連携強化、3つ目といたしまして、クラブでの託話、フォーラムでの講演、次に事業全体の見直しを特に強調されています。この時期、松本ガバナの意を、思いを理解して、次年度の社会奉仕活動を考えていただきたいと思います。本日、サブリーダーとして、地区研修委員、井川幸三委員、小林智義次期社会奉仕委員会委員長、ロータリー財団委員会から加納隼人委員をお願いしております。実りある討論、提案を期待しております。それではよろしくお願いいたします。
岩田パソカバナ、ありがとうございました。続きまして、次年度地区社会奉仕委員会小林智義委員長よりご挨拶と社会奉仕委員会方針説明をいただきます。小林次年度委員長、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。ただいま紹介をいただきました次年度委員長をさせていただきます大阪ユニバーサルシティロータリークラブの小林智義と申します。よろしくお願いいたします。活動方針ということでこれから発表させていただくのですが、非常にまあ時間が押してまして、1時からの松本ガバナのお話、それから岩田リーダーのお話もかぶりますので、最初の方はちょっと省かせていただきまして、その松本ガバナのですね、おっしゃった The Ideal of Service とロータリー の, 根幹精神、これがどういうことかということをちょっと書いておりますので、ちょっと読ませていただきます。そのサービスとは、人は社会からその恩恵を受けると同時に還元していく責務がある、この自覚の上に立って社会に向けて具体的な行動を行うこと、これをロータリーでいうサービスと、こういうふうに言うということでございます。そしてですね、サービスは各クラブのオリジナルな社会奉仕活動が当然主体となるわけでございますが、それぞれでそういう社会奉仕活動をされていると思います。そして地区の社会奉仕委員会は、この各クラブの社会奉仕活動がより有益なものになるようにサポートしていきたいと、こういうふうに思っております。そういうことで何なりと逆に地区の方に申していただきましたら、託話であるとかいうことも紹介をさせていただきたいというふうに思っております。また2660地区社会奉仕委員会としての継続的事業がありまして、それはロータリーファミリーであるロータークトやインタークトの共同事業である献血活動の呼びかけや大和川の清掃、こういうこともですね、各クラブの地区の活動にですね、参加してくださいということを呼びかけるようにしています。またですね、今日もこれからセミナーやっていただくんですが、ロータリー財団委員会と連携して地区補助金を各クラブでうまく活用できるように理解していただくようにということでセミナーを用意しております。同じクラブが何回も受けるというのはたくさんありますが、いろんなクラブに活用していただきたいという意味からで、社会奉仕委員会で3回ぐらいを用意してますので、必ずそれ聞いて帰ってもらって役立ててほしいなというふうに思ってます。それから活動計画の方なんですが、年2回クラブの社会奉仕委員長会議を開催しております。まず第1回は9月17日でございます。これスケジュールにちょっと入れておいてほしいなと思います。それからおよび4月頃と書いてあるんですが、これは日にちが5月の13日に決定しておりますので、5月の13日と日にちを書き込んでおいてほしいなと思います。その中では先ほど言いました補助金の活動セミナーであるとか、大阪湾の再生のお話であるとか、献血の話、危険ドラッグ、虐待防止、里親の現状など、そういうような題材を捕まえて講演会等をやってますので、ぜひそれも参考にしていただけたらなというふうに思っています。それからまたその他の事業としましては、国内で大災害が発生したときにですね、 蒲田事務所と協力しながら情報の提供や支援のお願いをすると、こういうことも社会奉仕 の、 仕事になっておりますので、それをまあ速やかにクラブの方でまた討議していただくというようなことになるかなというふうに思っております。そんなことそんなことでたくさんあるわけですが、できるだけ各クラブに帰っていただいて有意義な社会奉仕活動ができるように計画を作っていただけたらなと思っております。来年1年来期1年よろしくお願いいたします。以上でございます。
小林次年度委員長ありがとうございました。次は地区ロータリー財団委員会加納隼人委員より財団補助金についてお話しいただきます。加納委員よろしくお願いをいたします。
それでは、私の方から、財団の補助金についてご説明をさせていただきます。私ご紹介たまりました、地区ロータリー財団委員会の、加納と申します。レジュメの方にはですね、次年度地区財団資金管理小委員長ということで書いていただいているんですけども、これはちょっと訂正で平委員でございましてその点ちょっと修正、訂正していただければなというふうに思います。それで次年度、委員長の小林様の方からも、先ほど伺ったんですけども、財団委員会のですね、ロータリー財団についてはこれから何度か、セミナー研修をされるということで、何度かですねこういう機会が勉強会があるというふうに伺っておりますので、今日はですね、時間も、迫っているということもございますので、テクニカルな、細かい説明も、プレゼンテーションの中身には盛り込んではおりますけれども、大枠をですね、掴んでいただいて、ということでよろしいのかなというふうに思います。それでは、始めさせていただきたいと思います。まずロータリー財団の歴史ということでございます。先ほど、松本ガルバナエレクトの方からもご説明ありましたけれども、1917年にアーチ・クランフ・アルアイ会長が、世界で良いことをするために、基金の設置を提案、この基金がロータリー財団と名付けられ、国際ロータリー内に新しい組織となり、財団の、現在のロータリー財団に至っているということでございます。そして何度かお話がございましたように、2016-17 年度に創立100周年を迎えるということでございます。こちらのロゴがですね、ロータリー財団100周年を記念してのロゴということでございます。そして財団100周年にあたりまして、松本ガバナーエレクト様の方からですね、ロータリー財団に4つの目標がすでに掲げられております。一つはですね、ロータリー財団の認知度アップということ、そして財団プログラム活動にの成果に対して評価し表彰するということでございます。そして3つ目にですね、祝賀を目的とした特別な催しを行う、先ほどの、本会議にもありましたけども、地区大会でもですね、ロータリー財団を100周年を盛り上げるような催しをするというようなお話がございましたけども、そういったことのようでございます。そしてですね、年次基金、ポリオプラス基金、高級基金などをですね、過去最高額の達成を目指そうということでございます。ちなみに2016-17 年度の目標設定といたしましては、年次基金としましては1人当たり$160、ポリオプラス基金としまして1人当たり$60、そして高級基金は1クラブ1名以上のベネファクターを輩出しようということでございます。非常に高い目標設定であるかなというふうに思われますが、 ぜひ皆様からもですね、お呼びかけをいただきまして、目標達成ができればなというふうに思うところでございます。続きまして、ロータリー財団とは何かということで、氏名と活動概要でございます。使命といたしましては、ロータリアンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。活動概要としましては、より良い地域づくりのための活動やグローバルなイニシアチブを資金面で支えています。また、クラブや地区に補助金を提供しているほか、ポリオの撲滅や平和の推進といったグローバルなキャンペーンも展開しています。ここからが具体的な、ご説明になりますが、ロータリー財団の補助金制度としましては2つの補助金プログラムがございます。1つ目はグローバル補助金、GG と呼ばれるものでございます。こちらはですね、60点分野における大規模で継続性のある奉仕活動を支援いたします。プロジェクトの額としましては3万ドル以上の大規模なプロジェクトが対象となっております。そして海外クラブ地区との共同提唱ということでございます。そして2つ目が地区補助金 DG でございます。こちらが今回ですね、社会奉仕委員長の皆様がですね、手掛けられるプログラムに該当する補助金でございます。こちらはですね、地元や海外における小規模で短期1年以内の奉仕活動を支援いたします。プロジェクトの総額としては40万円以上ということでございます。補足といたしましては、地区補助金については地区が管理配分いたしますので、クラブの皆様はですね、地区の申請要件に従わなければならないということでございます。また後ほど事例も紹介いたしますが、社会奉仕、人道奉仕、奨学金の提供など地元に使いやすい補助金となっております。続きましては基金の流れについてご説明させていただきます。地区補助金の財源は3年前の年次寄付基金と恒久基金の投資収益による地区財団活動資金 DDF の 50% 以下ということでございます。そしてそれを海外における人道的奉仕活動、そして国内における社会奉仕活動に使うことができます。国際奉仕活動にも利用可能でありますので、クラブ国際奉仕委員長の方とよく話し合っていただきまして、どちらの活動に充当するのかあらかじめクラブで決定する必要があります。国内における社会奉仕活動などについてですが、人道奉仕、奨学金、職後研修に使用可能でございます。ここのシートにですね、年次基金寄付、プラス恒久基金利息とか言ってしまってるんですけども、これはちょっと訂正で、恒久基金の投資収益と、いうことでございますので、よろしくお願いいたします。そして、地区補助金の申請要件でございます。地区からの参加資格の認定を受けるということでございます。補助金管理セミナーの参加、そしてその日にですね、覚書 MOU への署名をして提出をしていただくということでございます。これは後ほどスケジュールもご説明しますが、毎年2月頃に行われているものでございます。こちらへのセミナーの参加が必須条件ということでございます。そしてロータリアンが積極的に関わると、財政援助にはとどまらない、1年以内に完了するプログラムである、人道的に重要度が高く受益者が経済的に困難であること、そして利害の対立の回避でございます。ロータリアンは補助金の恩恵を受けてはならないということでございます。こちらについてはもう少し詳しく後ほどご説明させていただきたいと思います。地区補助金の金額と分配率についてご説明させていただきます。基本補助金額としましては、 社会奉仕、国内における社会奉仕と海外における人道的国際奉仕、2つに分かれますが、プロジェクトの総額としては共通として40万円以上の、そしてクラブの負担額として地区補助金の申請額と同額以上ということでございます。そして補助金の額としましては20万円から60万円、人道的国際奉仕の場合は20万円から100万円ということでございます。クラブの寄付の実績による補助金分配率につきましては、前年度実績、前年度の年次基金寄付の1人当たりの実績に基づいて、削減されます。99ドル以下の場合はですね、2割カット、基本補助金額より2割カットということでございます。100ドルから149ドルの場合は1割カット、そして150ドル以上の年次期限寄付がありましたら、クラブにおいて平均の1人当たりの平均がありましたら、満額の補助金が出るということでございます。注意点といたしましては、プロジェクトの総予算額としまして40万円以上でなければならないということ、それとですね、寄付実績に基づいて減額される場合もですね、クラブの最低申請補助金額は20万円で なければならないということであります。そして補助金の上限は社会奉仕、国内の場合は60万円、人道的国際奉仕活動、海外の場合は100万円ということでございます。事例でご説明させていただきます。〇〇ロータリークラブさんの事例でございます。プロジェクト総額としては70万円のプロジェクトを立案されました。前年度のクラブの平均の1人当たりの年次期限寄付は120ドルでした。その場合はですね、地区補助金の算出としましては、同額以下のため基本補助金額の上限は35万円でございます。そして前年度の平均年次基金寄付が100ドルから149ドルの中に該当してあるため 10% カットということでございます。したがって最終のプロジェクトの内訳としましては、70万円のプロジェクト総額に対しまして、地区補助金は 10% カットされますので31万5千円、従いましてクラブの補助金としましては38万5千円と、いうことでございます。こちらはですね、すべて RI 為替レート、ロータリーレート、米ドルを使用いたします。為替差益による増額分はプロジェクトの関連費に使用していただきたいというふうに思います。続きまして、地区補助金の申請スケジュールになります。こちらはですね、先ほど申しましたように2月、本年度、次年度はですね、2月の4日が補助金管理セミナーの受講日でございます。当日にですね、 MOU 覚書にサインをしていただきまして提出していただくということでございます。そしてですね、あとは書いてある通りですけども、補足といたしましてはですね、申請年度と実行年度と2年にまたがる補助金でありますので、今期社会奉仕委員長の方は年度内に前年度の申請が承認された奉仕活動を実行し、次年度のための奉仕活動を立案申請するという2つの役割を担うということがありますので、お気をつけいただきたいというふうに思います。そうしました。このあたりは申請のですね、細かい実務的な注意点になりますので、皆様はですね、2017年度にですね、実務的なことはされるというふうになりますので、まだこのあたりは後ほどでもいいかなと思いますので、割愛させていただきます。続きまして、地区補助金事業実施の、注意点でございます。先ほども申しましたが、ロータリアンが積極的にプロジェクトに関与していること、そして受益者が継続的な人でないということが確認できること、そして補助金入金後にプロジェクトが実施されるということ、そ そしてですね、こちらが重要なポイントになりますけれども、銀行にですね補助金専用口座を開設していただいて資金の流れを明確にしていただくということが重要になっております。補助金活動に関する入出金はすべてこの口座から直接行うということ、クラブの拠出金も一旦入金していただくということ、そして少なくとも2名以上の会員で、入出金の管理を行うということを、ご注意いただきたいと思います。続きまして、その2でございますが、ロータリアンの旅費や親睦や娯楽関係には補助金は使えません。そして利害の対立を回避し、利害の対立の可能性を開示するということでございます。プロジェクト内容が変更になる場合は事前に地区に連絡をお願いいたします。為替差益など資金が余る場合は関連する項目で使い切るということをお願いいたします。利害の対立についてですけれども、ロータリアンの経営する団体や企業からですね、やむを得ない理由で補助金により商品やサービスを購入する場合はその旨を申請書に記載していただきたいと思います。また相見積もりや入札など公正なプロセスを経てロータリアンの企業の商品やサービスを購入する場合もですね、申請書に記載し、そして少なくとも該当企業を含む3件以上のですね、相見積もりを添付していただくということになっておりますので、お気をつけくださいませ。こちらの方はですね、そうですね、活動報告書としましては提出期限を厳守していただきたいということです。最終報告書はですね、補助金受領後6ヶ月以内ということ、補助金口座のコピーと領収書の原本添付をお願いいたします。こちらはですね、先ほど銀行口座の話をさせていただいたんですけども、新規のですね、銀行口座を開設する場合は特に問題ございませんけれども、なかなか新規の銀行口座を開設するのが難しい場合は、これはまあもともと使われている口座の、ケースですけれども、まず、一旦ですね、通帳残高を、ゼロにしていただく、そこから始めていただきたいなということでございます。そしてですね、地区から補助金が入金、されます。そしてクラブの負担金を入金出します。そして支払い分を出金します。添付の領収書と同額の分でお願いいたします。そしてプロジェクト終了後は最終残高を0円ということで管理お願いいたします。いろいろご説明させていただいておりますけれども、財団の補助金申請ハンドブックというものがございます。これに基づいて今日私の方からも説明をさせていただいております。こちらは地区、2660地区のホームページでございますが、こちらの右の方にですね、ロータリアンの方へということで、こちらから入っていただきましたら、こちらに飛びまして、そしてですね、こちらの財団の補助金のページがございますので、こちらから入っていただきましたら、ここの中にですね、この財団補助金申請ハンドブックというものがございます。詳しくはですね、すべてこちらに書いてありますので、概要について申請の手続きについてですね、わからないことがありましたらまずこちらを、見ていただければなというふうに思います。それでは、事例の少し紹介の方をさせていただきたいと思います。こちらはですね、ベトナムで実施された事例ですけども、ハノイのですね、村に浄水器とパソコン、音楽教室の備品などを寄贈したという活動でございます。提唱者は東大阪ロータリークラブ様です。活動の種類としましては人道的国際奉仕活動ということで、総費用としまして449,862円、資金調達としましては クラブの拠出金として22万6290円、そして地区補助金 DG を22万3572円、使って、プログラムを実施されました。続きましては、こちら社会奉仕の事例でございますけれども、実施国は日本で、西成区にある子どもたちの保護育成施設での遊具教育機器の寄贈ということでございます。提唱者は茨城西区ロータリークラブ様、総費用としまして43万8984円、クラブの拠出金としまして22万984円、地区補助金としまして21万8千円ということでプログラムを実施されました。そして最後の事例としましては、実施国としまして日本、活動内容としましては養護施設の子どもたちを USJ に招待し、グループ分けしてロータリアンの方々が1日引率して触れ合いの交流場を持つという活動をされました。提唱者としましては大阪柏ロータリークラブ様でございます。活動の種類としましては社会奉仕活動、総費用としまして164万4022円、クラブの拠出金としまして100万飛び7599円、補助金としまして567424円ということで、3つの事例になります。最後にですね、過去のですね補助金申請の実績について、ご報告させていただきます。地区補助金はですね、毎年、まあ、30件から40件程度、申請されております。これはクラブ数ですね、失礼しました、単位はクラブ数です。そして未使用の、クラブがですね24クラブあるということ、そしてグローバル補助金に関しては、まあ10クラブ前後、そして未使用のクラブが61クラブということでございます。財団補助金をですね全く申請したことがないクラブ様が、17クラブと、いうことでございます。そして年次基金寄付の実績としましては、150ドル以上のクラブが、47クラブ、100ドルから149ドルの金額が23クラブ、そして99ドル以下のクラブ様が11クラブということでございます。16年度、17年度のですね、地区の寄付目標としましては、1人当たり160ドル以上ということでございます。非常に高い目標になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。年次寄付は補助金の原資となっております。財団の寄付をよろしくお願いいたします。お聞きづらいこと、あったかと思いますが、ありがとうございました。以上になります。
加納地区ロータリー財団員ありがとうございました。次に小林次年度地区社会奉仕委員長よりバズダヒソンについてご説明をいただきます。
それではバズセッションについてちょっと説明をさせていただきます。なぜバズセッションをするのかというのですが、今日来られている方は来期の社会奉仕委員長される方でございまして、おそらく社会奉仕の計画を作られると思います。その計画の中にですね、新しい試みであるとか継続のものもあるかと思いますが、他のクラブがどのようなことをしてたかなというのが結構参考になるんじゃないかなということで、今日は他のクラブさん、各クラブさんがですねそれぞれその年度のどういう、社会奉仕活動をしたかということを発表していただいて、それをまとめてまたみんなの前で発表していただくと、こういうようなことを、していきたいなというふうに考えております。それでリーダーを一人ずつ決めてありますんで、一番その最初のページ戻りますと、リーダーと書いてある人が残念ながら当たりました。リーダーをやって話をまとめていただくようになります。でサブリーダーと書いてあるのがですね、初期をしていただくようなことになってまして、お願いしたいというふうに思ってます。 そして社会地区の社会奉仕の委員の皆さんはですね、それぞれ IM の自分のところの IM に入っていただいて、その話を、まとめるかリードするというような役目をしていただいたらなというふうに思っています。どちらにしても、TTP が大事です。徹底的にパクるということが、これが一番大切ですので、そういうつもりで徹底的にパクってください。そういうことで、それぞれに始めていただいたらというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
小林次年度地区社会奉仕委員長、ありがとうございました。それではバズセッションの時間に移りたいと思います。 IM 別に、テーブルごとにお願いをし、時間は20分後の、4時35分からそれぞれ、テーブルごとに2分で発表していただきたいと思います。2分で発表していただきたいと思います。先ほど委員長が申されましたように、リーダーそれから副リーダーよろしくお願いをいたします。テーマは各クラブの社会奉仕活動についてということであります。よろしくお願いをいたします。
皆さんこんにちは。
その辺がちょっと分からない。
それでは時間になりましたので発表をお願いしたいと思います。まだまだ話し合うかと存じますが、発表の方に移りたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。それでは、IM 順にいきたいと思います。 IM の1組から順にお願いしますが、時間の都合上、くれぐれも2分以内でお願いをいたしたいと思います。よろしくお願いします。1組です。マイクを用意しておりますので、はい。
IM1 組の豊中千里ロータリークラブの森田と申します。よろしくお願いいたします。うちの組では継続事業っていうのを行っているところが非常に少なくて、皆様、毎年こういろんなアイデアを思考を凝らして、事業をされているっていうことが、確認できました。でその中でもなんですが、イベント的な事業っていうのがなかなか難しいっていうことで、やはりそういうことになってしまうとやりにくいんですが、うちの今ここでお話をしてた中では、やはりそういう上り立ててとか地域の方を集めて、イベント的な事業がやっていけたら、それは楽しいことになるんじゃないかなっていうようなことで、一応お話の方は終了いたしました。以上です。
はい、ありがとうございました。2組よろしくお願いします。
すいません、吹田西ロータリークラブ江原でございます。IM2 組なんですけども、大体聞いておりますと地域密着型で、皆さん、長い間やられている、事業が結構多かったですね。あと DG を使った方が、約3件ほどありまして、もうちょっと申請してもらって、いろんなことを、頑張って、勉強して使っていただきたいなというふうに思いました。あと一番びっくりしたんですが、献血、いろんなところをやっておられると思うんですけども、茨城西さんの方が、1回の献血で120名ほどいつも集められているというのが、これまたすごい、結果が出ているので、これいつも江坂の駅前でも、よう来てるんですけども、不特定多数なかなかしてもらえないので、その辺茨城西さん の, 企業、市役所、その辺決まったところでやっていただいて、120名というのはすごいと思います。以上この辺です。ありがとうございます。
ありがとうございました。次に3組よろしくお願いいたします。
はい、IM3 組の方では各クラブの社会奉仕活動、具体的にどのようなことをされているのかを、具体的に聞かせていただきましたのでご紹介いたします。環境フェスタにおいて東北物産市を行って販売し、収益金を市に寄付、あるいは、仙台のロータリークラブの方へ、教育育英資金、地元学生の進学のために、寄付、また、別のクラブも東北の物産を販売、収益金を東北に還元する、虐待児の避難場所シェルターへの支援金を供出、市に新しくできる発達支援センターに遊具を寄贈する、薬物乱用防止教室を市内の全中学校に対して行う、また、 自殺防止の講演会を実施する。また、別のクラブも薬物乱用防止教室を継続授業として検討している。このようなご意見を頂戴いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。次に、4組よろしくお願いします。
大阪柏原の田中でございます。第4組うち、当クラブでは当組では、地域を通じてコミュニケーションを図り、高齢者の見回り、また子育て支援、障害者と健常者との車椅子バスケット大会、大和川の清掃、そして、教育の問題について、少年サッカー等々いろいろと豊富にしていただいております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。次に5組よろしくお願いいたします。
5組の栗山でございます。大阪西さんがです、グレートサンタランとおっしゃいまして、大阪城を11月下旬、ランニングすると、参加者は2万人を超えるという大変なことを提起されてやっておられます。それと気仙沼村と連携し、大学の奨学金を出しているそうです。リバーサイドさんは、港高校で研究する少年野球の人と河川敷を清掃すると。園田さんは、ネパールの11月の震災で、チャリティーコンペを行い、100万円を、寄贈したと。それと東北震災、支援に、お金を支出しました。ちょっと長くなりますのでちょっと割愛させていただきます。西翼さんは、福祉法人、ハンディカップ方の、作品を販売しておりますと。それから、ちょっと長くなりますのですみません。大阪さんは、岩手県に和太鼓を寄贈したと。障害児に野球サッカーを観戦していると。で北さんは、大阪北さんは、大変いろいろたくさんやっておられますので、一つだけにしておきおります。特別会計というんですか、で2,000-3,000枚されて、学校の備品を寄付したり、両親にトラックを寄贈したり、震災の、孤児たちに天神祭りを招待し、同じく脳感染の、ビデオを送ると、そういうことをやっておられます。以上です。
はい、ありがとうございました。6組よろしくお願いいたします。
はい、IMA6 区で、6組でございます。我が地区は、11クラブございまして、11クラブの中で地域に密着した清掃活動等をですねやられるクラブが6組ございます。その中でまたクラブ間でですね、3クラブの共同事業と、街中清掃とかされているというのが意見ございました。また地域交流としましてね、地域柄、例えば、緑地公園がられたら、地域清掃と合わせて、緑地公園の植樹等ですね、また、海外留学生を集めて国際交流の場所を提供したりとか、そのような活動もされております。また東北支援の方なんですけども、5年目になるんですが、なかなか田舎の支援は少ないんですけどね、やはり 少ない中でも無災害の場所への、これはDG を使われた支援等がされております。これも地域交流なんですけど、やっぱり地元で DV 児童院との支援ですね、それとこれは一つ大阪市のもともと支援団体ではあったんですけど、今何かとスポンサーの移転等がございましてですね、子どもたちの遊ぶ場面場所、そこへの支援活動も行っていきたいなというご意見もございました。また当クラブというか、DG ですね、 DG で先ほど東北災害の方でクラブ、自分のところのクラブで40万円、また地区から40万円、海外の姉妹クラブ等の40万円で5年間、DG で支援活動されている、また、今回これは GG になるんですね、またベトナム海外支援の方で1000万の申請をして、支援活動されるということも聞いております。またこれは当クラブなんですけど、私ども北摂に地域にクラブございましてですね、吹奏楽を応援しております。吹奏楽というのは大変今大会系になっておりましてですね、非常に活発で4年ほど前から支援、それもDG 使わさせていただいたんですけど、それから全国一になっているような、昔からいじめもあるんですけど、活発な子どもたちを支援することによって町が良くなるのではないかなというような支援活動もさせていただいております。以上です。以上でございます、
はい、ありがとうございました。次に7組よろしくお願いをいたします。
はい、7組、大阪南の中村と申します。アンケートを少し取りました、8クラブで、バスセッションをさせていただきましたが、補助金使用をしたクラブは6クラブでございました。本年度が、申請をして次年度がその活動をするというクラブは3クラブでございました。よって、次年度の委員会が地区補助金を申請するというクラブも3クラブでございました。保守活動の内容を各クラブずつ聞いておりましたのでご披露目させていただきます。大阪ナンバーは石川様から、継続事業がほとんどでございます。50年近く尽く社会奉仕活動を、指定の児童老人ホームへの訪問、神津小学校への人形浄瑠璃の補助などをされております。大阪何はクラブ、もちの様からの発表でございます。ベトナム人に対して反対の学生ですね、留学生に対してと、ベトナム語を並ぶ日本人に対しての弁論大会を開いた、孤児学園に対しての慰問を各地でやられております。大阪船場、高階さんのご発表でございますが、東北事業への、NPO に対しての支援活動を3年ほど続けてられております。 車などの支援などを、物品支援と現地までに訪れて、支援をされております。大阪心斎橋の笹井さんからの発表です。南小学校に対しての、辞書などを寄贈されております。大阪西南の藤田様からの発表でございますが、児童院に対しての支援活動をされております。物品協賛、物品支援だけではなくてですね、ランチ会などを、心の触れ合い交流をされております。御堂筋本町橋本様からの、社会奉仕でございますが、東北支援を、継続的にされており、福島に対して継続的に支援を活動されております。それとシンポジウムを行っております。フレンドに西垣さんのご発表でございますが、視覚障害者施設に対して支援をさせております。それと御堂筋の清掃活動をされております。大阪南中村のところは次年度子どもホスピス、鶴見にできました子どもホスピスに対しての支援活動を予定しております。以上が7組の発表でございました。
ありがとうございました。最後になりましたが8組よろしくお願いいたします。
はい、8組の東南ロータリークラブ橋本です。種類分けとしては15、6の事業 の紹介があったんですけれども、やはり老人施設への、訪問であるとか、児童施設への訪問、そういうのはいっぱいあるんですけれども、特に、こう思ったのは平野さんの平野名の古い環壕ってなりますね、 あれの清掃を10年ほどずっと続けられていて、で最近になるともうそれが地域の事業になってきたという、あの一つの大きな、まあ、ムーブメントですね、まあ、そういうのを生んできたということと、もう一つ、まあ、これも平野さんなんですけども、あのいろはカルタ、要するにカルタだいぶ衰退してますね、まあ、最近ちょっとあのテレビでちょっと人気出てきてますけれども、いろはカルタというようなその伝統文化を掘り起こそうということで、あのそれをこう今やってるところなんやということで、そういう非常にあの伝統文化に根ざしたボランティアというのは非常にこう珍しく思いました。それとですね、三尾津さんはあの非常にユニークで新しいクラブなんですけども、ユニークで女性が 80% ぐらいなんですけどもね、あのいわゆる、まあ、一言で言いますとカルチャーの先生方が入っておられるようなね、歌手の方がおられたり、お花の先生がおられたりピアノの先生がおられたりとか、もういろんなそういう、まあ、あのアーティスト集団みたいな、でそういう方が自分が直に行ってこういろんなその訪問で、あの自分のその、どう言いますかね、スペシャリティを奉仕するというようなことをね、あのされているクラブということで、あなかなか面白いなと、こういうところ、そういうボランティアの仕方もさすがあるんやなと思いました。でもう一つはですね、あの出前事業ですね。出前事業はあの、まあ、2つのクラブからあの発表があったんですけれども、あロータリーとしては非常にその地域に根ざしたあの子どもとの接触ですね、あの地域の学校に行って、自分のやってる仕事をこう紹介するわけで、地域に根ざした非常にあの将来性を見たあのボランティアやなということ。もう一つはですね、あの地域団体へのただ単なるその寄付がありますね。あの要するにあのこう継続的にやってますとね、あの毎年請求書来るんですね、今年何本お願いしますね。で、まあ、こういうのはやっぱりね、何に使われてるんか、それがロータリーとして本当にあのやるべきことなんかをね、もう一度ちょっと見直す機会になってるなというのが、あのやっぱりそういう意見がありました。そういう点で の貴重な意見が出てきたなと思います。以上、東南 あの8組の発表です。よろしく、
はい、皆様方ありがとうございました。これで全てのプログラムが終了しました。最後に岩田ファストガバナーより ご好評を頂戴したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
好評なんてできない、そんな立派なことはできないですが、まあ、あのとにかく感想といたしまして、本日は、松本次期ガバナーの意を介して小林次期社会奉仕委員会委員長が新しい独自のテーマも考えられており、またロータリー、その中でロータリー財団の連携とロータリー財団との連携を重視し、積極的、活発な活動方針計画書を立てておられました。また財団の加納委員より、財団補助金について説明をいただき、活動に必要な資金の調達について、説明を受けたかと思います。これらをお聞きして、後、IM ごとにお話し合いをなされました。先ほど、今、報告、お話を聞きましたように、各地域での独自の発想、成果、またこの頃になっての新しいタイプの活動、これからの予定をお聞かせいただいたかと思います。いずれにいたしましても、ロータリーはクラブが主体であります。今日の協議を踏まえて、各クラブが有意義な社会奉仕活動を進めていただけることを願っております。本日は長時間ご参加いただきましてありがとうございました。
岩田パストガバナーありがとうございました。以上で第2660地区2016-17年度のための地区研修協議会プログラムはすべて終了いたしました。これをもちまして社会奉仕部門の協議会を終了させていただきます。本日の記録は後日地区ホームページに掲載させていただきます。リーダー、サブリーダーをはじめご参加 をいただきました各クラブの社会奉仕委員長の皆様、長時間にわたりお疲れ様でした。お忘れ物ないようご確認の上お帰りくださいませ。本日はご協力ありがとうございました。